青空 FM 第24回目。第24回目はゲストに岩島さんをお呼びしています。岩島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、それでは。
それでは、勝手に乾杯をしますか。やったぜ。お疲れ様です。いや
というわけですね。飲み収録です。
金曜の夜に酒
を飲んで。ああ、確かに。鼻金ですね。
鼻金ですね。
じゃあ、軽く自己紹介からお願いします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。岩島と言います。よろしくお願いします。ハンドルはひらがなで岩島ですけど、アルファベットは IWASIMAN で大体統一をしています。以前はビズジャンで活動していたんですが、2017年の夏頃に、エンジニア界隈でリブートしてブログを復活させまして、去年あたりからあちこちイベントに行くようになりましたら、こう、知り合いがどんどん増えて、どんどん楽しくなって、無限ループにはまってしまいました。という感じでやってます。お仕事の方は、2月にしがないラジオの方でいろいろ語ったんですが、90年代後半の、超氷河期の時代に、金融系のシステム会社に入って、半年で転職をしまして、紙駆動転職をして、まあその頃ものウェブ系とか全然なかったというか、インターネットがそもそもできたばっかりだったので、今でいう SI や NIT と呼ばれている会社、まあ正確には総合 IT ベンダーなんですけど、に入りまして、その中でいろいろあって、スキルを積んで生き残ってきたという感じです。で、仕事の方は、まあ僕の会社ではエンジニアみんなシステムエンジニアって呼ばれているんですが、まあ多分ほとんどソフトウェアエンジニアと変わらないところだと思います。実際に、要件定義とお客さんの前で話もしますし、メインは、詳細設計とか実装とかテストのあたりですね。役割的には、アーキテクトといってですね、アプリケーションのアーキテクチャを考えたり、手順書を考えたり、ルールを考えたりとかして、チームのメンバーを、ね、後に進むメンバーをこう円滑に進められるようにしていくっていう、どううまく作っていくかの領域にフォーカスをしています。で、メインは Web アプリケーションの開発なので、Web 技術を扱うエンジニアという意味では Web エンジニアのはずなんですけど、いけてる Web 系企業のエンジニアという意味では違うので、自分が何エンジニアなのかよくわからないという人になっています。
っていう感じですかね。
はい。
はい、ありがとうございます。で、まあ大体この青空 FM って楽しいことをなんかテーマがあってって感じなんですけど、はい、まあ今日すごくいっぱいテーマがあるんで、
はい、
なんかノリと勢いで適当に質問をしていく感じで、
はい、それでお願いします。
いこうかなと思います。で、早速、自己紹介からちょっと、深掘りしたくて、まあ、アーキテクト的な立ち位置ってことをおっしゃられていたんですけど、
はい、
まあ、それって、その、いわゆる基本設計的な、まあ、こういう要件に対して、こういうシステム構成にしたらいいよね、とか、
はい、
まあ、こういうデータの持ち方とか、
はいはいはい、
まあ、そういったところを決めていく感じだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうのって、どういう勉強をしたら、なんか俺はアーキテクトできるぞみたい
な
こと言えるのかなっていうところをちょっとお聞きしちゃって。
そうですね、うん、まあ、僕はスキル的で Java がメインだったんですけど、たくさんいろんなプロジェクトをたくさん巡り巡って、
うんうん、
多分入社してから78ぐらいプロジェクトを多分やってたと思うんです、
ね、お、
数えると実は
すごい、
はい、で中で経験を積んできたっていうのもあるし、あとは情報処理試験でいうと最上位の資格にシステムアーキテクトっていう資格がありまして、僕それを持ってるんですね。世の中的にはプロマネの方がどうも重要視されてるらしいんですよ。はい。で、このシステムアーキテクトは結構難しい試験でですね、
うん、
午前の問題は暗記すればまあできるんですけど、
うん、
午後は論文なんですよね、
うんうんうん。
で、僕はこういうシステムを目の前にしていて、アーキテクトとして活動してきました。こういう問題があったので、こういう方法を工夫して解決して、成功に導くっていう、なんか小説みたいなのを書くような感じなんで、ここで文章を書けない人はみんな怒ってしまうっていう、結構難しいんですけど。あそこで受かったのと、あとはプロジェクトの中で役割としてですね、よくこの会社では基盤化とか部品化っていう言い方をするんですけど、なるべく誰もが使えそうなところをなるべく共通化して共通クラスから呼べばいいようにするとか、
あ、
メンバーの一人一人ができやらなきゃいけないことをなるべく少なくするですね、
うん
うん、まあ、オブジェクト処理で簡単に言えば親クラスに処理を集結するとか、うんうん、あれに近い感じなんですけど、
なんかそういったところで言うと、まあ、そうですね、そのシステム構成というとちょっと広すぎるので、
はい、
その今の若い人が多分知りたいところって、
はい、
なんかさっき言ったようなオブジェクト思考とかもそうなんですけど、はい、なんかいいコードを書きたい、
はいはいはい、
でもなんか勉強の仕方わからないとか、
はい、
なんか指摘されないとわからないとか、
あ、なるほど、
で結構自分が書いたコードをまあいいって思ってる人はあんまりいないと思うんですけど、はい、 見たときになんかいまいちだなとかめんどくさいなって思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そこからどうしていいかわからない。
あ、
で、その時の対処法でよく言うのが、なんかソースを見た方がいい。例えば、うん、GitHub のソースを見た方がいいとか、はい、そういう話になるんですけど、
はい、
ぶっちゃけソース見てどうにかなる人って、
うん、
あんまいないと思うんです
よね。
っていうところで、その経験っていうのはまず大前提あるにしても、はい、まあそうすると、むやみにじゃあ会社で席に座ってりゃいいのかって話になっちゃう。うん、それも違うと思うんで、まあ、僕も今ちょっと悩んでるところあるんで、なんか若い人向けにそういう難しい質問を投げるなって感じなんですけど。
僕がスキルアップしたとか GitHub とかは全然話題になってなかったので、
うん、
なかったし、Java のストラットとか、JSF とか Spring のソース見たことは僕はほとんどない、
うん。おー、そうなんですね。フレームワークのソース見るとよく聞きますよ
ね。うん、あ、そうですね。まあ、最近の方が見るかな、PHP のフレームワークと、Laravel とかのところ見たりとかしましたけど、どっちかっていうとコードレビューを受けるとか、
うん、
自分よりちょっと年が上とか上司とかで優秀な人がいればそういう人のやり方を見るとか、あとは世の中の本で結構一般的に評判がいいものですね。年月が経っても価値が色褪せないものっていうのはいくつかあるんですね。パッと思いつくのはですね、やっぱ、達人プログラマーとか、情熱プログラマー、あとは、分厚いんですけど、コードコンプリートっていう上位感がすごい、もう、プログラミング全部上から下まで解説してすごい本なんですけど、とか、あの辺を読んでいくと結構いいコードの書き方っていうのは出てきますね。で、見ていくと結構、なんか言語に関係なく役に立つような原理が多いんですよね、プログラミング言語って。だその辺に行き着くと、実は、プログラミングこれが強いとか、これはダメだとか、
うんうんうん、
なんか Ruby は死んだとか、PHP は死んだとか、
Ruby
は知らないけど、
何回死んだんだね。
あの辺の議論はあんまり実は関係ないんじゃないかなっていうのが結構分かってくると思いますね。
なるほど。そっか、リーダブルコードは読んだこと
ある。あ、そうです。あれ有名ですよね。
って言っても最近読んだんですけど、
うん、
そっか、達人プログラマーとか、あのあたりがいいって感じなんですね。
う
ん、
そうですね。リーダブルコードももちろんいいです。僕も会社の席にずっと置いてます、
うん、
やっぱり。
うん、やっぱその、ひたすら書くっていうのがまず大前提。要はアウトプットするっていうのがあって、
はい、
で、かつそれを誰かにレビューしてもらうっていうのがいいってことですよね、
はい。
で、なかなか会社でそういう機会がないんであれば、まあ、勉強会とか、
はい、
なんだったらそういう機会を自分で作るみたいな。
はいはいはい、はい。
すんげえハードル高いし、多分僕もできないと思うんですけど、
はい、
なんかツイッターで強そうな人にレビューしてくださいみたいな。
ああ、いい時代ですよね。
できたらな、いいのかな、みたいな、うん。まあなんかそういう場を作るのもいいのかなとちょっと思いますけど。ね、なるほど。
うん、あとプロジェクトに途中から入ったら、うん、もうソースがある程度あるわけだったら、それを見て、あ、このプロジェクトよくできてんな、
僕
入ってもやすいなっていうのもあれば、
はいはい
はい、わ、ダメじゃん、これっていうのも。あるし、まあ、そういうところから学ぶっていうのもありますね。よくネットではクソコードとか行く、
はいはい、
言葉悪いですけどありますけど、僕も経験あります、やっぱりそういうの。
秘伝のタレっていうことを、
よく聞きますよね。
結構、アンドロイド界隈だと、うん、
はい、
そういうふうに言おうっていう、結構有名な本があって、うん、そういう言い方をするんですけど。そうなんですよね。なんか会社にやっぱ8時間いて、8時間ぼっとしてることもできるし、やっぱ学ぼうと思えばいくらでも学べることはあると思ってい て、
はいはいはい、
でそこで今言ったような、プロダクトのコードを読み直すとか、自分で直すんだったらじゃあどこを直すのかとか、
はい、
で、まあ先輩上司の人にもよるんですけど、
うん、
まあ、こここういう風に直したらいいと思うんすよね、みたいな話に乗ってくれる人も、まあ、いればいい
と、ね、いるといいですね。
そうそうそうそう。
いないときは辛い
ですね。いないと辛いですけどね。
うん、
なんでっていうこともあるんで。まあ、やっぱそういうところの工夫が大事って感じですよね。うん、
あとやばい行動を実際に見て身をもって知るとかね。
そうそう、やらかすと一番いいっていうのはありますよね。
ね、うん、
なるほど。まあ、そのソフトウェア開発スキル的な話を今ちょっとしたんですけど、
はい、
そのヒューマンスキルというか、
はい、
その、なんていうんですかね。例えば部下と話をするとか、
はい、
チームでやるときとか、でなんか気をつけてることはあります？ってことをちょっと聞きたくて、まあ、
はい、
なんでこういうことを聞くかっていうと、
はい、
今結構そういう組織論とか集団心理学的な
ところ最近割と流行ってますね、会話です
よね。勉強していて、まあチーム開発なんでそういう部分してた方がいいからっていうところでなんか勉強されてることとかあります？はい、っていう感じなんですけど、
そうですね。読んだ本で言うと、
うん、
と Google の人が書いたチームリークってあるように、
はいはいはい、
HRT の原則って、
うんうんうん、
ヒューミニティ、リスペクターのトラストって、あれすごくいい言葉だなと思って、自分には謙虚で人からは信頼されるようになろうってなりますね、うん。あと心理的安全性って最近よくみんな流行ってますけど、あれもやっぱり大事だし、僕はですね、主任になった頃にリーダー研修ってやっぱ会社で受けるんです。そこでやっぱコミュニケーションの話とか、受けるんですね。新人との向き合い方とかね。 相手のことを尊重するとか、
うんうん、
名前で呼んで相手がいるのを認知するとか、
うんうん、
カタカタカタってやって知らない人しないで相手の方を必ず向いて心を開いて生きるっていう、
うんうん、
心理学のラポールっていうやつですけど、その辺が結構最近読んだ本とかのも共通していて、うん、やっぱり根っこは同じなんだなっていうのはちょっとありますね。
なるほど。じゃあなんか特別やっているっていうよりも、まあ、気になった本があったら読むとか、
はい、
正直パソコンから目離して相手の方を見るみたいなのって、
はい、
ある種常識っちゃ常識じゃないですか、
はいはい、
まあ、なんかそういうところの、その相手のことを考えてたら普通そうするよね、
はい、
みたいな、
はい、
ところをやってるっていうぐらい で、
ね、
特別っていうことはあんまない
けど、特別あんまないかな、うん、まあ、僕も超忙しい時は向き合っちゃう
の
もあるけどね、
ちょっと待ってみたいな、
はい、
これだけメモらせてみたいなことはよくあるとはあります。なるほど、なるほど。で最後にちょっとエンジニア的なところで、
はい、
聞きたいなと思ったのが、まあ、今そのソフトウェア的なところと、
はい、
まあ、そのヒューマンスキルというかソフトウェアじゃないところのスキルの話聞いたんですけど、
はい、
まあ、ひっくるめて今なんか一番勉強したいなとか、
はい、
まあ、今してることでもいいんですけど、これちょっと興味あるんだよねみたいなあったらちょっと
聞いて。ああ、興味があることですか。そうですね、主要なプログラミングは大体押さえておきたいなっていうのがあるので、
うんうん、
僕仕事でやれてないんですけど Ruby と Python も基礎はまあ学んだんで、最近はGo 言語とか早いらしいので、ちょっと今年あたりちょっとどっかでかじろうかなとかは思ってますね、うんうん、あと AWS 界隈がやっぱりクラウド界隈最近すごいし、会社でも結構さクラウドの話題が多いんですよね、
うんうんうん、
なのでそろそろその辺も勉強しないといけないかなと思いながら、ちょっとまだこれからです。
なるほど。今聞いてちょっと2つお聞きしたいんですけど、
はい、
言語を学ぶときって、
はい、
どういうふうに学びますか。
ああ。まず Amazon の書評とかネットのエンジニア系ブログを見て、
うん、
その言語でおすすめの本を探しますね。だいたい決まっている、
うんうん、
それもやっぱランクがあって、ものすごい初心者向けとか、
はいはいはいはい、
エンジニア向けとかいくつかあるので、で僕の場合はもうエンジニアなので超初心者向けの本はやめて、
うんうんうん、
エンジニア向けのこう現場で役立つような本を一冊ちゃんと読むとかですね。まあ、ネットの情報収集もいいんですけど、やっぱ断片的っていうのがあるので、
ああ、そうですね、
やっぱ一個本ちゃんと読むといいんじゃないかなっていうのは思いますね。
やっぱ本読んだ後のアウトプットって、やっぱ物を作る、
はい、
動くものを作るって感じですか？
そうですね。実際に少しでもいいから動くものを作るといいでしょうね。まあ、僕も GitHub の先生にもあげたりとかないんですけど、
うんうんうん、
まあ、去年だと、JavaScript の Vue.js に初めて触れましたけど、
うんうんうん、
やっぱり一回仕事中で調べる機会があったんで、
うんうん、
まあ、すごい簡単なものがたくさん作りまくって、動きを確かめたりしましたね。
なるほど。その時って、
はい、
そうだな。例えば、ビューで言ったら、
はい、
その、JavaScript フレームワーク的な、
はい、
まあ、厳密に言うとフレームワークじゃないもの
があるんですけど、ね、
そうそうそう。なんで、あれなんですけど、ビューと、Angular と、
はい、
リアクト
が
あります、
ね。で、ライオットとかありますね。
あ、そうそうそう。ライオット、僕結構ライオット好き
なんですけ
ど、どれがどういうもので何を解決してくれるのかみたいな、
はいはい、
なんでそのフレームワークとかライブラリを使うのかみたいなところも結構重要かなと思って、
はい、そうですね、
そういうところも結構気にされます？
あ、しますね、しますね。
あ、
なぜそんなことをするのか、
うん、
どういう背景があってその技術が生まれたのかとか、
うん、
そう、その辺を忘れてただ流行ってるから、
うん、
それとかやると結構後で失敗しちゃうことある
んじゃない
かな。割とやっぱ駆け出しエンジニアを自認する方とか、
うん、
その辺がやっぱり弱くて、
そ
ついて勉強したのがよくわかんないとか言う方も結構あるのかなって。
レイルズ流行ってて、レイルズやっとけば飯食えるでしょ
うみたいな。ですよね。そうそうそうそう。
レイルズやるみたいなね。あれ
僕もレイルズは基礎、ネットの。
チュートリアル
とかでやったんですけどね。
はいはいはい、
確かによくできてるとは思うんですけど、
うん、
他のフレームワークって特別ですごいってわけでもないんですよね、僕からすると。
そうですよね、う
ん。ちょっと持ち上げられすぎな感はあるかなと。
うん、最近、ブートストラップっていう、
はいはいはい、
CSS フレームワークを使う機会があって、
はい、
で、なんか、もう、ブートストラップ使わないで、生で CSS 書くとか、なんか、その、修験じゃん。その、
はい、
修行する人。
修行する人なんだ。
苦行みたいなことを会社の人に言われて、
はいはい、
あ、そんなに楽なんだと思ったんですけど、
はい、
一からブートストラップでこんな感じってデザイン作るのはすげえ確かに楽だなって
思
ったんです
けど、
すでにある別のデザイナーが作ったデザインを、
はい、
ブートストラップに落とし込もうとすると、うん、なんかすげえ辛いんですよ。
ああ、ありそうですね。
レスポンスにしようとしたらここが重なるとか、
はいはい、
多分なんかいろいろ回避方法があると思うんですけど、
はい、
やり始めた時ってそれが全然わかんなくて、
うん、
なんか型に はめようとしてはまらないみたいなことですげえ今悩んでて、
うん、
で、使っていくうちに結局ブートストラップってメディアクエリを気持ちよく簡単に使えるって部分と、
はい、
まあグリッドとか フレックスボックスが使えるってとこだけなんで、
はい、
もうぶっちゃけ自分でメディアクエリー書いた方が良くないみたいな、なんか最近ちょっと僕
らがあるんですよ。
で、なんか最近ちょっと悶々としているみたいな、なぜ俺はこのフレームワークを使おうとしているんだみたいなとこがあったりして。
使わないで主言者なんですか。
そう言われたんです
ね。ああ、すげえな。
なんで、でもその言われた人からにはこういう理由で使った方がいいみたいな全然出てこないんで、多分ブートストラップしか知らないからそう言ってるんだろうなみたいなのはちょっと、
まあ、自慢したくなる気持ちもありますよね。わかりますよね。うん、
まあ僕があんまり勉強していなくて、ブートストラップのことは HTML テンプレートだとずっと思ってて、ね、CSS とは関係ないと思ってたんで、なるほど CSS だったんだみたいなところから入ったって。なるほど、了解です。それでちょっと、エンジニアの話はこんな感じにして、まあ、趣味話的なところに入っていくんですけど、はい、どうしよっかな、どっから行こうかな、まあ、悩んでる時間がもったいないんで、今パッと目に入ったところから行くんですけど、
はい、
アニメって結構昔はそれなりに見てた感じ
ですか？そうですね。10代の頃より大人になってからの方が結構見てるかもしれないですね。
うん、なんか、まあ、事前に一応アンチョコというか資料みたいなのもらってて、はい、気になったのがやっぱファンタジー、SF、
はい、
的なところから、はい、あの始まってるジャンルが始まってたんで、なるほどみたいなところがあって、どの辺を見られてるのかな。
ああ、そうですね。やっぱ基本日常系もいいけど、やっぱ全然自分たちの住んでる世界と全然違うような世界とか、そういうのがやっぱ好きなのと、まあ、後半出てるけど TRPG の舞台もファンタジーとか SF が結構多いので、まあ、その辺かな。SF 最近は虐殺期間とかもやっとネットフリックス見てすごく良かったですね。
移動計画
ね、
うん、
あと僕は 3DCG はあんまり抵抗がない人なので、
はいはいはい、
シドニアの騎士とか、
はいはい、
青木茜のアルペジオとか、はいはい、あの辺もすごい良かったですね、はいはい、
うん、
あとは SF ファンとして、国家機動隊とか、
うん、
サイコパスとかの部屋もデフォルトでかなり見てます。
なるほど。そう、高架機動隊は、あれですか、スタンダードコンプレックスから、
はい、サックも見たし、
はいはい、
アライズの方も見たし、新劇場版も見たし、
すごい、
ちょっと古い星、
はいはい、はい、ゴーストインザセル、
絵が怖い方のやつ、
はい、イノセンスとかも。
イノセンス見ましたね。あれも怖いですね。
怖いですね。でも、すごい良かったですね。
うん、
あの、トリップ感というか、シーマオルワールドが全開で良かったですね。うん、原作の漫画とかも読まれてるんです
か？ありましたね。
あの漫画って、あの、欄外にめちゃめちゃいっぱい。
ですよね。
あの、なんていう、注釈みたいなの
つい
てる。あっちの方がなんか分量多いんじゃないですか？
そうそうそうそう。あれはもう90年代ぐらいにもあったっていうのがすごい
ですね。いや、本当ですよね、うん。結構その、なんていうんですかね、高齢化社会みたいな、その、
はい、
ザ・ VR、AR みたいな感じの技術的なところだけじゃなくて、うん、
はい、
社会問題みたいな話とか、
うん、
まあ、このままこういったらこういう問題出てくるよねとか、こういう社会になるよねみたいな感じがすごい面白くて、
うん、
いやー、広角いいっすよね。
いいっすね、あなたね。
で、SF っぽいところでいくと、
はい、
いわゆるロボットアニメとかも結構見られ
て
たん
ですか？そうですね、
うん、
ガンダムは全部は覚えてないんですけど、
うん、
最近はユニコーンがやっぱ好きですね。劇場版の逆者じゃないや、ゼータとかも見
たし。なるほど。
古いやつだと、ポケットの中の戦争とか見ましたね。
ポケ戦
お好きですよね。
大好きです。
大好きですね。わかります。
もうクリスマスになったらとりあえず見るかなみたいな。見て泣くかなみたいなありますよね。うん、ガンダムは、あれなんですか、基本的にアニメを見ているって感じ。
そうですね、アニメ止まりかな。
小説とか、まあ、ゲームは多分あんまやられないと思うん
ですけど。
ゲームは
そこまでいかないですね。
小説とか
も、小説もたくさんあるんですよね。
まあ、
でもね、そこまで終えてないですね。
なるほど。うん、アニメ、一番好きなの、どれかってあげるとしたら。
どれだろう。いっぱいあってわかんないな。でも結構10代で子供の頃とか、初代のファーストガンダムとか見てたのかよくあやふやなんですよね。
ああ、
そうですね。時々見たかもしれないみたいな感じだし。
あ、再放送とかちょいちょいやって
た、ね。あ、そう、再放送とかで見たのかもしれないし。学生の頃だと、ガンダムウィングとかも流行ったな。
はいはいはいはい、はい。
あとは、その後の機動武闘伝 G ガンダムっていうのが、ものすごくあれが、当時僕大学生やったんですけど、あれ結構テーブルトップゲーマーに受けたんですよね。
あ、
あったけぶりがすごく。
そうなんだ、
ね。
うん、
これでガンダムありなのか。いや、ありだ。
RPG、へぇ。
会話でも結構ガンダムオタク多かったんで。
うん、あれ衝撃的でしたからね。
ねえ。
なるほど。じゃあやっぱりその、平成初期というか、
はい。
まあ、宇宙世紀ものから、X、まあ、ウィング、
はい、
G、X あたりが、まあ、やっぱり、 多いって感じですか、ね、
X はちょっとあやふやだな。あ、そうなかったかもしれないですね。
X は朝とかやってたんですか、
ね、あ、じゃあ言った
んで夕方だったのが朝に移ったか、うん、逆だったかもしれないですけど、だったりするんで。
なるほど、なるほど。で、まあ、この話をしたのは、
好きなモビルスーツは何ですかっていうところで、はい、まず、ジェガンっていうの
が
書かれていたんで、
でね、
まあ、ジェガンの話をしよう。
はい。
なぜジェガンが一番好きなんですか？
それはですね、ジムの後継機ということで、長く使われた量産型だけど、いい機体。
なるほど。
スターク・ジェガンとかになると肩になんか
入れてます、ね。はいはいはいはい。
あれで実は戦艦とかも戦えるんですよね。
いや、そうなんですよね。ジェガンっていわゆる量産機というか、
はい、
作品によってはやられ役みたいな扱いをされることも多いんですけど、結構最近の作品だとすごいかっこよく描かれてるん
ですよ。いいですね。
スターク・ジェガンなんか特務仕様みたいな。
特務仕様ね。
ものすごいかっこいいですね。エースパイロットが乗るみたいな感じになってて。なるほど。そうなんですよね。ジェガンって60年か70年ぐらい作品世界でずっと使われてる兵器で、
はいはい
はい、多分現実で60、70年使われてるなんて兵器は AK とか、
はい、
機動兵器としてはないんじゃないかなという感じで。本当、名機、本当名機中の名機なんですけど。まあ、でも、ガンダムとか、
はい、
例えばザクとか、
はい、
もっとその、有名どころってある。
ああ、もちろんありますよ、ね。
あえて、まあその、なんだろうな、まあ、ジェガンっていうところを選んだのって、
はい、
その、長く使われてる以外になんかあるんですか？
そうですね。まず、フォルテさんがガンダムの人なんで、
はいはい、
ガンダムネタ振るといいのかなと。
なるほど、なるほど。
で、エンジニアとしての自分を考えると、多分僕は最新兵器に乗るんじゃなくて、多分、経験を武器に、ちょっと古い技術も頑張ってるよ、みたいな人だから、きっと、ジガンタに乗って、ガシ人公に道を示して、途中で死んじゃいけないかなと思って、なんとなくツイッターで乗るのがジガンです。言ってきました。
なるほど。まあ、途中で知らなくても、言っちゃいいと思うんですが。いや、でもすごいわかりますね。いや、そうなんですよね。なかなかガンダムに乗れる人は一握りなんで、
うん、
ガンダムに憧れて頑張るっていうのは全然いいと思うんですけど、まあ、なかなか乗れないですからね。
ユニコーンはそういう脇役のモビルスーツの描写がすごい気合が入りまくっていて。
そうなんですよね。
あれ素晴らしいですよね。
地上のトリントン基地っていう、
はいはいはいはい、
オーストラリアの話があ
るんです。はいはいはい、
まあ、あそこでひたすら昔のモビルスーツが出てきて、
ね、
かっこよく散っていくっていう。
そうそうそうそう。
あと、バイアランカスタムっていう、うん。
やたら活躍しましたよね、一人だけ。
どう見ても、主人公をずらした機体じゃないんですけど。
パイロット顔わかんないし。
めちゃめちゃ強い。
声もないのに、やっぱり無双して飛んで、おお、なんでみたいな。
綺麗な勝ち方じゃないんですよね。うん、普通に被弾とかダメージを言いつつも、うん、ひたすら相手を倒していくっていう、あの感じが、半端なくかっこいいっていう。
うん、いいですね。
いやー、いいっすね、いいっすね。
そう、僕もアニメと結構たくさん見ますけど、やっぱり、主人公の10代の子がやたら強くて、周りの大人がバカっていうのはあまり嬉しくなくて、
うん、
大人は大人でかっこいいくて、子供は子供でまたいいっていうのが、方がいいのは、うん。やっぱ宇宙世紀ものそれがかっこいいおっさんとかたくさん出てきますもんね。
わかります、うん。おじさんかっこいいアニメ、結構
名作ですよね。
なんだろうな、ファースト、まあ、初代ガンダムで言うと、スレッカー注意。
ああ、いましたね。
あと、序盤になっちゃいますけど、竜補正とか、まあ、あの人も若いっちゃ若いんですけど、
うん、
まあ、主人公からすると先輩格な感じなんで、うん、やっぱあのあたりがかっこいいですよね。ちょっとジオン側になっちゃいますけど、シャアと一緒に出てくる、
はい、
ドレンだったかな。
ああ、館長。なんとなく覚えてる。
もうシャアとか、多分あの時、20前半とか、とかの多分年齢、10代ではないと思うんですけど、
うん、
年齢なんですよ。で、ドレンはもう完全におっさんなんですよね。滑、
うん、
腹のいい、多分30超えてるぐらいの。で、艦長で立ち位置なはずなんだけど、まあその若いシャアにちゃんと尊敬して敬語を使ってるあたりが、
はいはいはい、
でもちゃんと見せるところは見せて、まあガンダムにやられるっていう、うん、感じの立ち位置。
いいですね。
あのあたりがすごいかっこいいですね。うん、
ユニコーンの艦長たちも良かったですよね。
うん。
どちらかもう。
ユニコーンの艦長、ちょっとパッと名前出てこないですけど、うん、ネラガメに乗ってる艦長。
はいはいはい、はい。
で、最初は結構、ね、なんか、なんていうんですかね、そんな頑張らなくてもよくないみたいな感じの空気感なんですけど、だんだんこういうバナージに当てられて、
そうそう、最後もかっこいいんですよね。
熱を持っていくっていう、あの感じがいいですよね。いやー、そうなんですよね。その、 ユニコーン、まあ最近ナラティブっていうまたちょっと新しい。
そうそう、あれ見たいんですけど。
僕もちょっと見てないんですけど、ナラティブめちゃめちゃいいらしくて、うん、見た人はなんか3回ぐらい、
3回
行ってるぐらいらしいんですけど、まあ、その最近ちょっとユニコーンとかナラティブ書いてるのが福井さんって方の作品なんですけど、
はいはい、
ちょっとその、超常現象じみてるみたいな、
うん、
ニュータイプを神聖化しすぎてるみたいな見方をされることがちょっと多い面はあるっちゃあるんですけど、
はい、
個人的にあのバラージーがそれでもって言いながらすごい頑張り続けるっていうか、
うん、
あのただひたすらまっすぐな感じじゃないですか、
うん、
めちゃめちゃしんどいこと多いのに、
はい、
でもあのそれでもって言い続けて結果的にさっき言ったように館長とか、
うん、
いろんな人を変えていく、
うん、
でも拒絶もされるんですよね。
ありますよね結構ね、
まあ、フルフロンタルもそうなんですけど、
はい、
親衛隊の人いるじゃないですか、
はい、うん、いましたね。
名前が出てこないんであれなんですけど、うん、あの人とかも結構結局拒絶しちゃって、うん、分かり合えないみたいなところもあったりするんですけど、うん、それでも本当に言い続ける、それで思って言い続けるあの姿勢が、
うん、
結構小説版から入って、
あ、そうなんだ、
アニメ版まだちゃんと見れてないとか、
はいはいはい、
飛び飛びでしか見れてないんですけど、小説で見るとあの感じがすごい。
そうですね、アニメだと省略されてる話は結構ありますよね。
そうなんですよね。バランジの描写とかはあんまり走られたりするんで、うん、あの辺見ると、なんかそれでもっていいよなって、本当思いますよね。
親衛隊の彼、面白いですね。
面白いですよね。あ、アンジェロ・ザウバー。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う。あのキャラすごいいいですよ、ね、
フロンタルすごいですごいキッとしてこう、
フロンタルがちょっとやられそうになると思わず援護射撃して
邪魔し
ちゃったみたいな、やらかしちゃうみたいな、あの純粋さが面白い。
そう
なるほど。まあちょっとガンダム以外のロボットアニメとかって見られたりすることあるんですか。
なんだろうな、アニメって割とあんまりブームにならずに終わるんですけど、
はいはい、
結構割と適当に見てるから、うん、
単発僕最近、
はい、
つい、気になって、ウィキペディアとかを見ちゃう、
はい、
YouTube って言っちゃったから YouTube もたまについ見ちゃうんですけど、アルドノアゼロっていう。
あ、僕ね、今言おうとしました。
ですよね。はいはいはいはい、あれも単発っちゃ単発
で。単発でしたね。
あの作品もすごい好きで。
そう。
なんていうんですかね。ぶっちゃけ主人公無双っちゃ無双なんですけど、うん、ちゃんと設定とか、その、ハイリスクハイリターンみたいなところの話があったりとか、
うん、
でもよーく見ていくと、一歩間違えばこれ負けてたよねっていうところを意外とラッキーとかで使われたりする、うん、あの感じが結構僕は好きで。
そうね。あれもなんかすごい名作になりそうな感じで、名作っぽかったんだけど、うん、何なんだろうみたいな。
ちょっと2期がね、
2期がね、
人によって評価が分かれるっていう。
僕あの主人公よりも敵側の銀髪の男の子の
方が。スレインとか
ですね。
はいはいはい。
そう。
あのキャラもいいキャラしてますよね。
幸せになってほしいな。なんなかった。
つらい。
つらい。あと、偽物のお姫様。
あ、はい、はい、ですね。
ガンダムにいましたね。種に。
ラックスの
偽物
の人ですね。
そう、見た感じ。
はいはいはい。
うん、あれも SF 的な設定が結構面白くて、火星に住
んでて、はいはいはい、
食料があんまないんですよね。
はいはいはい、
設定なんですよね。うん。なんかみんなで培養した、なんだっけ。培養したなんかを食べてるんですよね。
あれ、ソイレントシステムはまた別かな。
うん。
なんか、あるんですよね。
ね。
で、なんかその、あれも結構社会とか、
うん、
その構図みたいなところがちゃんと考えられてて、
はいはいはい、
そういう背景があるから、その、なんていうんですかね、公爵みたいな、いろんな階級とか
がありましたね。
話があったりして、あんな、普通に地球から見ると全世代的な風景に見えるんですけど、いろいろそういう、アルドノアっていう、その超常技術的なところを使えるのが一人、
はい、
まあ、血統的なところがあったりするから、
はいはい、
ああいう社会になるみたいなところがあったりして、
うん、
あの辺は面白いですよね。
そうですね。
なるほど。結構じゃあロボットアニメとかも、まあ、ガンダムはガンダムとしてあれですけど、最近のやつを見る感じが多いですか。
最近もあるとなんとなく見ますね。
あ、
ロボットものを見ると安心するんだよ。
なるほど。
あと実写だとですね、僕洋画が前まですごい好きだったんですけど、トランスフォーマーシリーズが実写版で出たんで、
はいはい
はい、あれが第一作とかものすごい好きでしたね。2回ぐらい見に行きましたね。
あれですよね。ハリウッドかなんかの、
ハリウッド、
すごいリアルに 3DCG で車が変形したりする
の。そうですね。第一作が一番面白かったですね。
すごい人気ありますよね。
うん、
そういう意味で言うと、ロボットものの映画あったじゃないですか。ロケットパンチとか出すような。
実写のやつですか。
そうです。また名前が出てこないです。
有名な監督のやつ。
そうです。パシフィックリブ。
そうそうそう。確かにですね。
あのあたりもすごいいいっすよね。
うん。
あと、シン・ゴジラとかもそうっちゃそうか。
あ
れはロボットというよりも、その怪獣映画的な感じですけど。うん、
それ、パシリも本当日本のアニメとか怪獣もオマージュというか、尊敬の念がすごくあって面白かったですね。
あれ、いいっすよね。その、見てて、あ、こことか、あ、ここはこういう感じなんだろうな、みたいな、オマージュの感じが、すごいいいっすよね。なるほど。もうちょっとだけ、TRPG に行く
前。ああ、もうな、ずっと言ってもいいですよ、別に。
ちょっとゲームの話を
ゲームですね、
はい。かなって思うんですけど。まあ、ちょっといただいた資料に、
はい、
まあ、これは絶対外せないなってところで、はい、まあ、MSX っていうゲームと、まあ、スナッチャー、メタルギア、ポ、はい、リスノーツっていうところが書かれていて、
はい、
もうここはもうぜひ拾わねばって感じ
で。そうですね。
なんなら一作品ずつ行きたいんです
けど、はい、
もうスナッチャーは、
はい、
MSX でやられたん
ですか。そうですね。ちょうど、
うん、
世の中ファミコン全盛期でしたけど、僕はファミコン禁止だったんですが、
はいはいはい、
パソコンならいいよと親が言ってくれて、うんうん、買ってくれまして、自分で買ったか借りたかして、音と一緒にやって、まあ最初フロッピーディスクとかありました、ね、
うんうんうん、
ガガガガって言って。当時としてはめちゃくちゃ演出が良かったんですね。
うん、
もう最初になんか、ゴーッと火が出て、なんか街の風景できて、
うんうん、
なんかネオ神戸シティの役。まあ当時もう中二病なんで、もう大人の世界にアパレちゃんで、ああ、かっけえ。
なんていうんですかね、その、ネオ神戸シティとか、
はい、
その、スチームパンクっていうんですかね。
はいはいはいはい。
あの、蒸気の話じゃないんですけど、はい、その、なんかちょっと、SF なんですけど、
サイバーパンク、
あ、そう、サイバーパンク、サイバーパンクなあの感じがすんごい良くて、はい、MSX のスナッチャーだと、話としては
結構いいとこ途中で終わっちゃうんです
よね。そうなんですよね。
で、その後続編がアクションゲームじゃない、アクション RPG で、それで完結するんです、確か。
そっか、うん、MSX は誰でしたっけ、銃撃のシーンとかってないんでしたっけ。
そうそうそう。
あ、そっかそっか。そう、PC エンジンだか PC98 だかで、その、マウスクリックとか眼光みたいので、銃撃をやるみたいな、
はいはいはい。
やつが、スナッチャーあったりしたんですけど、確か。
うん、
ちょっとポリスノーツとごっちゃになってるかもしれないですけど。
ポリスノーツ、いいっすね。
いやー、そう、スナッチャーほんと、シナリオが良くて、
うん、
あの時もその、なんか花粉症の話だったりとか、
はい、
その、なんていうんですかね、人間に、擬態するロボットみたいなやつが出てきて、あの、密かに生きてる人間と入れ替わって
生活をする。人をスナッチして生きて
る。そうそうそう。
あれ辺がもう、直撃ですよね。
設定がすごい面白くて。うん、で、主人公警察官で、うん、その、スナッチャーというか、スナッチされた人、まあその、ロボットなんですけど、
うん、
ロボットを、操作して、
そうそうそう、
まあ、逮捕するっていう特殊な任務を負った警察官。そうそうそう、
かっこいいトレンチコートみたいな、かっこいいジーンってんですよね、うん。
あれめっちゃかっこいいですよね、うん。あんなサイバーパンクなのに、あんな昭和っぽい感じの刑事官みたいな感じで。
う
ん、で、その、容疑者の家に行って、うん、あの洗面所とかを操作したりとかして、
はいはい、
なんかサーフィンをやってるみたいな。
うん、
で、人工皮膚があまりうまくまだできてなくて、
はい、そうそうそうそう、
すぐ日焼けとかなんかしたり、傷んじゃうから、うん、そのスナッチャーはあまり外に出ないみたいな設定があって、
あの辺が面白い、
ね、そうそう、日焼け止め、日焼け止めとかが置いてあって、
はい、
まあ、サーフィンやってるから日焼け止め塗ってんのか、スナッチャーだから塗ってんのかみたいな話とかあったりして、あの辺すごい面白かったですよね。で、演出がすごい良くて、ちょっと怖いところの、
うん、はいはいはいはい、
シリアスなシーンとか怖いシーンがあったかと思ったら、すごい逆っぽいシーンがあったりとか、
はい、ありますよね、
したりして、
逆のなんかシャワーシーンで殴られちゃうや
つ、そうそうそう、そう、ちょっとおいで系みたいな
のもあったりして、そうそう、うん、
あのあたりがすごい、小島監督作品最初から、
ね、
あのシナリオ感がすごいいいですよね、
うん、めちゃくちゃ映画のいろんなエッセンスを入れてますよね、
うん
うんうん、でも高校ぐらいから洋画が本格的に好きになって、
うんうん、
あの名作の、ブレードランナーを見て、
うん、
これスナッチャーってほとんどこれのパクリじゃないって思ったんだけど、それでもやっぱりスナッチャー面白いですよ。
なんか漢字が無意味に出てくるあのネオン街み
たい
な、
う
ん、
ね、
感じ
の協力若者みたいな、ね、
そうそうそう、ブレードランナー影響すごいですね。
影響すごいっていうか、ほとんど本当にもう、ね、まあ、オープニングの演出とか本当まんまですよね。
でも、あの 廃病院みたいなところの地下に行くシーンとか本当に怖かったりして、
は
いはい、あの辺りのやつは本当うまいなっていうのは、
そう、目が赤く光るんです
よね。そうあれすごいですよね。なるほど。一応じゃあ順番に行くと、メタルギアをやられてたん
ですね。はい。初代 MSX 版
か。はいはい。あれ2まで出てましたよね。
そうですね。
両方やられたん
ですか？あ、そうですね。
お、なるほど。
メタルギア2ソリッドスネーク。
そうですね。はいはいはい、はい。
そこからプレスに行っちゃう
ん
ですね。
うんうん。メタルギアはどんな感じでした？
そうね。あれも当時としてはすごく新しくて、
うんうん、
隠れながら進むっていうのがめちゃくちゃ新しくて。まあ、でもスプライト、キャラクターくさいと、なんか、遊んじゃう時代だったんですけど、すごいよく作ってあるんですね。あれもあと映画演出的な演出がすごくたくさんあって、あの無線機でこういろんな会話をするシーンとかね、あの敵のキャラクターが結構無意味で面白いですよね。
ああ、はいはいはい。
そう、ミリタリー系でいそうなんだけど、いやでもこのやついねえよみたいな。
ちょっとなんか、仮面ライダーの怪人じゃないんです
か。そうそうそう。
特殊能力持ってるみたいな。
持ってるみたいね。
あの感じが特殊単位ですければ、なんか、許されるみたいな感じがあったりとか。あと毎回メタルギアはそうなんですけど、うん、そのどんでん返しじゃないですけど、
はい、
あのストーリーの伏線の張り方だと
自分の味方が実はみたいなね、
うん、あの感じが、
うん、
当時その今おっしゃったように隠れて進むっていうゲームがすごい珍しいっていうのは、はい、そのゲームデザインとして一個あるんですけど、
うん、
シナリオが結構ちゃんとしているゲームっていうのも珍しかったのかな、
う
ん、
そうですね。
いわゆるシューティングというか、うん、ムキムキマッチョな兵士を操って敵をひたすら撃ち倒していくみたいなゲームが多い中で、
はい、
そういう出てくるキャラクターとの絡み合いとか、
うん、
裏には何があるんだとか、どんどんスネークにソリッドスネークに感情移入して話の中に行った時に、
うん、
実はみたいな、あの感じがすごい秀逸な、本当当時他にはない感じのゲームだったと思うんですよね。
3D とかは夢の世界だった、うん、あの時代で結構メモリ的な制約とかもある中で、うん、すごく面白いことあれこれやってましたからね。あれ
結構そのメタルギア自体その二足歩行戦車みたいな感じで、はい、大きい差を演出したりとか、
うん、
基地の巨大さをやったりとか、
そうそうそう、
ね、あの辺りすごいですよね、
うん、結構僕ミリタリー系のアクション映画とか好きだと、
うんうん、
冒険小説って言うんですけど、特殊部隊員とか、
はいはい、
CIA とか情報工作の IC インコの小説とか読むの好きなんですけど、やっぱね、現地辿っていくとメタルギアあたりから
来るのかなって感じですね、
うん、
そうなんですよね。小島監督もすごいもともと映画を撮りたい、
映画
も
たくさんね
人なんで、すごい小説とか映画を見られてる方で、そのあたりからメタルギアが出てきて、それに影響されて小説を見るってもなんかすごい、
うん、
いい感じな話ですね、
うん、
で、最後にポリスノーツ
来ましたね。
ポリスノーツなんか、どっから話していいか、ちょっと言葉に詰まるぐらいな感じなんですけど。そうですね、どっから行こうかな。まあ、その、ビヨンドっていう、
はい、
その、コロニーの話なんですよね。宇宙にコロニーがあって、で、ビヨンドって名前のコロニーなんですけど、そこで、宇宙の警官をやるっていうところで、
はいはい、
ポリスノーツ、アストロノーツとポリスをかけてて、ポリスノーツっていう設定なんですよね。で、主人公がまた良くて、
うん、
その、多分30後半 ?40 は言ってなかったと思うんですけど、うん、おっさん、
おっさんですね、
探偵なんですよね。
うん、
で、しかも、まあ、ある種バツイチみたいな、
はい、
いろいろ事情はあるんです
けど、弱っぽいですね、あの辺がね。
感じの、ちょっと、だいぶ、すれた
、うん、
おじさん、中年のおじさんが主人公だったりして。で、そのビヨンドっていう最先端の宇宙コロニーに行って、まあ、なんやかんやあるみたいな感じなんですけど、はい、一緒に出てくるエドっていう。
あ、いましたね、エドさん。
エド、ほんといいキャラしていて、うん、エドはもう完全に、その、なんていうんですかね、中年のおっさんなんですよね。いろいろあって、結婚して子供もいてみたいな、
はいはい、
でもいろいろ問題があってみたいな、あの感じがまた良くて。
あの二人ってほとんど映画の、イーサルウェポンシリーズ。
そうなんですよね。
そのまんまですよね。
まさにあの感じですよね。
そうそうそうそうそう。
片っぽはあのトレンチコートみたいな、
はい、
あのコート着たいかにも刑事って感じの黒人のキャラで、ね、でもう一人は、まあ、あの元刑事で、
うん、
でなんていうんですかね、チノパンとスカジャンみたいな。ちょっとリーゼントっぽいみたいな。
そうそうそうまさにそのまま。
そうそうそうそう。あの感じがすごい、たまらなくいいっすよね。 で、まあ、そのポリスノーツ自体はまたストーリーの、まあ、転換とかいろいろあったりするんですけど、うん、意外と家族愛みたいなところもあったりして、で、そうですね、まあ、スナッチャーにもあったっちゃあったんですけど、
はい、
製薬会社みたいな薬関係の
話が
出てきたりとか、あ
な
たりがまたすごい社会的な感じがあって、うん、面白いですよね。ポリスノーツはどのあたりがお好きな感じですか？
ポリスノーツはそうね、やっぱ SF が好きだから舞台が宇宙コロニーだったときも、あ、いいなみたいな感じで、なんか普通の人の生活がありつつ随所に SF っぽい感じがあるあたりが良かったかな、うん、
結構パワードスーツみたいなのを着た警官がいたりとか、あとはそうですね、海外旅行に行くみたいな感じで、
はい、
宇宙船に乗って、シャトルに乗って、はいはい、ビヨンドっていう、ビヨンドコーストって言ったかな、
うん、
正式名称は、まで行くみたいな感じがあったりとか、で、あの煙が出ないタバコ
を主人公を
したりとか、
やたら設定細かいですね。
そうなんですよね。
僕が設定ことは好きなんです
よ。そう、あ、わかります、
ね。設定種類を読んじゃうんですよね。
無重力とかで普通の火薬銃を使うと、
はい、
あの反動で吹っ飛んじゃうから、
そう
無反動銃みたいな
のを使うんですよね、反動銃が。
で、意外とそれがあの操作 の、
はい、
あのキーポイントになったりとか、したりとかあったりして、
うん、
あの辺りがすごい面白いですよね。なるほど。結構じゃあ小島監督作品はその ABSX の、まあ、3部作というか3つあったりして、
はい、
やっぱプレイステーションとかまで行っちゃうとちょっと大人になりすぎて
やれ
てない。
そうですね、時間がなくてやれてないかな。 でも第2作目ぐらいまでやったかな、洋上のフロート
リーやつで。はいはいはい、メタルギアソリッド2ですね。
そう2はやりましたね。
メタルギアソリッド2もすごい最初はあの評判があまり良くなくて、難解だったんですよね、シナリオが。
うん、そう。
あの、なんか、騙し騙されの、さらに裏を書くみたいな、あの感じが最初結構多くて。だからさっきちょっとアニメのところで名前出た、虐殺機関書かれた伊藤慶閣っていう方が、ものすごいメタルギア
フリーですよね。わかる。
で、あの人だけが最初唯一ぐらいの勢いで、メタルギアソリッド2はもう名作であると
あ
いうことをネット上で声高に叫んで、
いい人や。
いや、もうあの人は本当すごかったですね。
うん、
で、まあ、なんで伊藤計画の話を出したかっていうと、
はい、
メタルギアソリッド4のノベライズ、
はい、ですよね。
読んだ
ことないんだけど、あ、この人は書いたんだなって。
ぜひ読んで、
あのですよね、
3日未満ぐらい泣き通してほしいんですけど、
あ
めちゃめちゃいいんで、いや、もうあの小説から僕伊藤計画に入ったんです
よ。なるほど。
めちゃめちゃ良かったっす。っていうところですかね。ゲームなんか、それ以外にこれがっていうところがいます、
はい、そうね。10代の頃はいろいろやって、有名な RPG とか、
うん、
あとウィザードリーとかも、
うんうんうんうん、
あれはゲームボーイやったんですけど、テーブルトーカーとして、ウィザードリーはかまどはずがない
ので。CP 版のウィザードリーか。
はい。借りたんです。大学の試験勉強とかの合間にやっちゃって、ついやっちゃうんですね。
だいぶ時間取られる系ですよね。
そう。ウィザードリーも後の方になるとなんか変な概念みたいなやつがあるけど、やっぱ最初の頃が一番良かったかな。
そうですよね。5とか、あのあたりまで出てて、
うん、
なんかコズミックフォージとかだったかな、
はい。
なんか魔法のペンみたいな、筆だったかな、みたいなのが出てきてみたいなあって、あの、僕基本的にウィザードリー動画でしか見て
ない。ああ、なるほどね。
あの、自分でやると、うん、多分抜け出せなくなる
な。ああ、だと思います。
うん、なんで、ストーリーとか、こういうゲームだったら結構知ってるんですけど、
うん、
やったことはなくて。いつかちょっとやってみたいなっていうのはあるんですけど、
うん、
ペルソナとかが結構似たゲーム、
あの、
昔のペルソナ
って
ゲームなんで、ちょっとやりたいなと思いつつ。
うん、あれは本当 RPG の歴史を語ると必ず出てくる。
うん、基本、ウィザードリーとウルキ
マです
よね。はい、あのあたりやっぱ外せないですよね。
うん、
ドラクエの、やっぱり、堀井さんとかが、
はいはいはい、
ずっと遊んでたゲームがあのあたりだったりとか。するんで、じゃあ満を持して TRPG、
おっとっとっとっとっと満を持して、
僕でも TRPG って実際ちゃんとはやったことがなくて、
はい、
ざっくりどういうものかは分かってるんですけど、
はい、結構エンジニアの人にこうやってないんだけど名前は知ってるって方が割といる気がしますね。
その始められたのって学生の時とか、
僕小学生からやってる、結構筋金入りなんですよ。
すごい、小学生からやってるんですね。
はい、一時期ですね、世の中にゲームブックっていうものが流行った時代がありました。
わかります。頭からめくっていくと、
はい、
なんかこんなことが
起
こ
りました。
で、右に行く、左に行く、
はい、
で右に行くなら何ページ、
はい、
左に行くなら何ページ、
はいはいはい、
感じられて
る、ね、そう、一時期めちゃ流行ったん
です。はいはいはい、
あれの中にイギリス製のすごく面白いシリーズがありまして、
うん、
それにもうめっちゃハマっちゃってやりましたね、
うんうん、
で、小学校の頃から最初にもゲームマスターっていう普通の役をやって、
うん、
プレイヤーは弟と妹ですやったりしましたね。
兄弟やられたんです
ね。そうですね、最初の頃だけですけど、うん。で、中学ぐらいになるとですね、当時、今もあるけど、コンプティークっていう雑誌があって、
はいはいはい、
あそこに、ロードスト戦記という日本の RPG の歴史を作った作品にプレイヤー持って、あ、これ知ってるみたいな感じで、これダンジョンズ・ドラゴンズっていう有名なゲームを買いまして、うん、友達とやったりして、高校でもやってましたね。で、大学でも僕ね、最初テニスサークルかなんかに入ったんだけど、高校でバドミントンやってたんで、あんまりうまくいかなくて、やめちゃって、
なるほど。
サークル探してて、ISF 研究会があったらここに行こうっつって。で、先輩とかとその時は ISF の話をしてたんですけど、うん、僕が部長になったら、なんかテーブルトークサークルになっちゃって。先輩皆さん、本当ごめんみたいな、
ね。なるほど。
やってましたね。
あるあるです
ね。あるあるですね。うん。で、大学卒業したらもうやんないのかなと思ってたんだけど、実はやっていて、
うん、
で、僕は転職を成功させた1998年ですね、うん、1月1日にホームページを作って、
はいはいはい、
テーブルトークの。で、それが実は12、3年続いて、
うんうんうん、
で、そこでどんどん知り合いが増えて、たくさんやってきましたね。
へぇ、その、うん、まあ、最初期は、ご兄弟でってことだったんですけど、
はい、
その中学、高校って上がっていくと、はい、活動範囲とかも広がっていくじゃないですか。
はいはい、
そういう時って、友達以外で、例えばなんか、当時そういうお店なかったかもしれないんですけど、はい、そのボードゲームカフェとか、はいはいはい、TRPG やれるような外部の場所とかってあったりされた、
はい、まだカフェはなかったんですけど、雑誌とか見るとコンベンションっていうんですけど、
うんうん、
週末に公民館とかを借りてイベントでやるっていう、
はいはいはいはい、
割となんかエンジニア向けのイベントと似たノリなんですけど、
うんうんうん、
そういうのとか、公式にゲーム会社とかゲーム雑誌会社がやってる公式コンベンションっていうのは、うんうん、そこに行ったりとかしてましたね、時々。
へえ。その時の世代って、
はい、
まあ、さっき名前ちょっと出ましたけど、はい、ダンジョンズ&ドラゴンズとか、ロードス総選挙とか、はい、あのあたりって僕も知ってるんですけど、
さすが。
あのあたりをやっぱメインにやられる感じなんです
ね。その後のゲームも結構やってますね、うん、それなりには。そうですね、日本だと有名なの
は
ソードワールド RPG っていう、D&D に対する日本のなんか王道みたいな
あ、はいはいはい、
それも散々やりましたし、その後はですね、20代以降になると、東京を中心にして活動している、フィアーさんって FEAR っていう有限会社のゲーム会社なんですけど、そこのゲームとかを結構やったり、コンベンションに行ったり、実はスタッフとかもやったことありますね。
まあ、なるほど、なるほど。
公式ゲームマスターっていうのもやったことあります。
すごい。
公式ルーラーだけど、そう。ゲームマスターとルーラーって呼ぶゲームがあるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、
GM 以外にも言葉があるんですね。
そうです。ゲームマスターは基本ですけど、ダンジョンマスターというゲームもあるし、
あ、
はいはい、キーパーというゲームもありますね。クトルフの人がキーパーって呼びました、
ね。あ、そうなんですね。
はいはい、
そうそう、なんか TRPG っていうと、はい、まあ僕結構やったことはなくて、はい、動画で見ることが多い。
はいはい、ですよね。
ニコニコ動画とかだと大体クトルフやられてる方が多くて、
そうそうそ
う、なんで、どのあたりから結構クトルフってきたのかなとか、
はい、ね、クトルフは結構最初期、僕が中学高校80年代からもありますね、
うん、
で、あれはシステム的にはすごく基本的で、なんか木を手やったことがないんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
本当にベーシックロールプレイングシステムっていう、だから言語で言うとプログラムで言うとこうフレームワークとか使わない、すごい素のコードで書いたような普通の
ゲーム。生で C 書いてます、じゃあ書いてます
。そうそうそう、そういう世界のゲームなんですよ、はい。で、まあ敵がすごく強いから人間がすぐ死んじゃうし、
うんうんうん、
その雰囲気を楽しむゲームで、なんで、濃いテーブルトークゲーマーの間では、なんか一般教養みたいなね、クトルフがたしなみとしてみんな知ってますねっていう位置づけだったんですね。
なんかその、引き合いに出されるみたいな、うん、クトルフのここをこういう風に感じた感じのゲームだよみたいな。
ああ、わかる。
クトルフのここがない、例えば、その産地みたいなのって、はい、クトゥルフっていうよくあるじゃないですか、はいはい、なんかクトゥルフの産地がないやつだよみたいな、うん、なんかそういう感じに出されるぐらいテンプレートという
か、そうそうそうそう、
お決まりとして
大学の一般教養みたいな、
なるほど、
ゲーマーの一般教養みたいな感じだったんですよ。
なんかそのエンジニアでいうと、そのメモリとハードディスクの違いは分かってて当然だよ
みたいな、そういうね、たしなみみたいな感じ。
なるほど、
クトルフネタっていうのは定番で、そのサンチェックをすると
か、ね。はい、はいはいはい。
あと、クトルフ神話特有の怪物とかが結構いて。
なるほど。
あれ結構いろんな作品とか出てくるんですよね。
はいはい、はい。
RPG にも出てくるし、ラノベとか小説とかにも。
なんか目がいっぱいあるモンスターみたいなのが出てくるイメージ、
はい。目がいっぱいあるの誰だったかな。
あ、海の魔物とか
ですね。海の魔物ですか。
あれ違ったかな。
海の魔物はショゴス他か、ググリは結構出てくるかもしれない。
クト クルフ神話的なところをモチーフにしたロボットアニメっていうのがあって
ですね。はいはいはい。デモンメインですか。
そうです。
ああ、やっぱりそうか。
デモンメインがそのスーパーロボットガイドに出てきた時に、
はいはいはい、
あ、こんなやつ出てきたなみたいなイメージがあって、ちょっと記憶違いかもしれないです。みたいな話とかあって。なるほど、なるほど。そう。結構
じゃあ。アニメとかのハイドレイ何にあるか。
あ、
あの辺でも有名なんですね。
そうか、あれもクトゥルフなんです
ね。そうそうそうそうそう。
そう、なんか、TRPG ってやっぱ RPG なんで、どうしてもドラクエとか、ファイナルファンタジーのイメージが強くて。
まあそうですね、世代によってはね。
そうなんですよね。うん、なんで、なんか、パーティー組んでダンジョンに行って、結構レベルとかパラメーターが上がってって、
はい、
ボスを倒すとか、
はいはいはい、
お宝を回収するみたいなイメージがすごい強いんですよ。
はい、
でも、クトゥルフってなんか話を聞いてると、どっちかっていうとホラーゲームっぽい。
あれ、完全にホラー
ですね。ですよね、うん。っていうのがあったりして、うん、なんかその、なんていうんですかね、バイオハザードじゃないんですけど、うん、その、怖いものから逃げる
みたい
な感じのある作品なのかなっていうのがあったりして。
うんうん、もう怖くて怖くて松明を手に進んで、
うんうん、
この先に行ったらきっと怖いのがいて死んじゃうんだろうな、でも行くみたいな、そういうキャラクターの死を楽しむみたいなね。
話題がそのなりきりっぽい、
そうそうそうそう、
はいはいはい、まさにロールプレイング
そう。で結構女性にファンが多いんですよ、
ね。あ、クトルフ。そうなんですね、
うん。男ってやっぱ基本的にこうキャラ強くして殴り合ったりして宝を取ったりしてこう、うんうんうん、パワープレイになりがちなんですけど、女性やっぱそういうストーリー的なところとか感受性みたいな感じが好きとか結構いて、女性のゲームマスターがクトルフが得意とかも結構いるような感じですね。
大体 TRPG をやると、
はい、
すごく時間がかかるイメージがある。
かかるんですよ。僕もそれでやっぱりコストパフォーマンスが悪すぎたんで、やっぱ結婚期に引退しました、
ね。あ、うん、2、3時間がデフォなんです
ね。世代になりますね。
あ、
僕が中高の頃やっぱダンジョン潜って4時間、5時間、
6
時間とか、ま
あ、
休憩も入れるんですけど、あって。ただ人間忙しいので、短くしていこうねってのがやっぱ業界全体にあって、だんだんだんだん短くなるようにいろんな工夫をみんなするんですよね。キャラクターを PC 番号順に、こういう、あなたはこういうキャラと設定だっていうのをあらかじめしておいて、
うんうんうん、
からそれに沿って作ってくるようにして、ある程度短い時間で回るようにするとかね。
いわゆるそのキャラクターシード的なのがあって、
はい、
その名前からパラメーターから技能からみたいなのを決めていくみたいな、
は
い。
そうそうそう。
あれを事前に作る
とか。そうそうそう。
はい、
あれも作るのも楽しいんですけどね。
うんうん。
下手をすると作って終わっちゃうんですね、一日ね。
あいや、でもありそうですよね。
めっちゃあります、これ。
それによってダイス判定というか、
うん、
流れが変わったりするじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
ありますよね。うん、
あとはよりボードゲームっぽくして、うん、だからロールプレイよりも、だから1回のセッション短いの中でこうランダムにキャラクター決まっていって、スゴロクみたいな感じに近くして、短時間で終わって面白かったねってなるようにっていう、
あ
ーゲーム的な側面を強く出したシステムっていうのもありますね。
うん、
結構たくさんあるんですよ。もう100以上あるんじゃねえか、日本で。
あその、まあ、引退されちゃったってことなんです、はい、最近情報をかけたりとかしてないんですか？
あ、最近ちょっとしてないですね。
あ、そうなんですね。
時々エンジニア界隈出てくるので、おって思ったりとか、青空 FNS と最新の流し災害に、まだ聞いてないんですけど、確か昨日か今日公開だったんで。
そうですね。
ちょっと TRPG って、お
って。TRPG ちょっとやってたって話を聞いたんで、
はい、
ちょっと時間的にあれかもしれないですけど、
はい、
またやりたいなとかないんですか？
ああ、そうね。いつかエンジニアを集めてゲームしたら、接種したら楽しそうだなとかちょっと思いますね。
そうですよね、うん。ちょっと IT エンジニアっぽいコンテキストというか文脈になっちゃうんですけど、そのゲームマスターとか、
はい、
ゲームをするのをファシリテートするのって、
はい、
結構ファシリテーションとか、まあ、ティーチング的なところで、
は
い
いい
んじゃないかっていうのがあったりして、
ね、結構前から思ってるんですよ。なんかエンジニアとかリングと関連あるなと思って、
うん、勉強会としてそのゲーム会を主催されている方が
いたって、はい、聞いたことなんかどっかでありますね。
なんかちょっとそれは面白そうだなって思って、
うんうんうん、
僕もちょっとやってみたいなっていうのがあったりするんですけど、
うん、
なんていうかその目的を達成させるっていうところの、
はい、
そのあ ゲームマスターの役割として、
はい、
目的を達成させるっていうところで言うと結構似通ったものがあるのか、
うんうん、
全然知らない人を集めてロールプレイングをさせるっていうのはその楽しんでもらうっていう意味で、
はい、
っていうところの役割というか責務が GM にあったりするじゃないですか、うんうん、で GM によって同じシナリオでも全然楽しさとか、
はいはいはい、
展開とかそのそこから得られる感情じゃないですけど変わるっていうのよく聞くんで、
うんうん、
なんかすごい面白いんじゃ
ないそうですよ。その事前のアンチコの僕が考えてきたエンジニアリングとの共通点っていうところの一番最後の方で ですね、はいはい、コーチングとかチームビルディングとか EM の話と結構共通点があるよっていうのは、うん、多分今おっしゃった話がまさにそれなんですよ。
結構そのいろんなところでも言われていて、あの EM.FM、
はい、
エンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストでなんかでも
出ましたね、
昔ギルドマスターやってましたみたいなっていうところがあったりして、なんかそれを聞くたびに僕オンラインゲーム大好き
なん
です。基本的にソロなんですよ。
あ、そうなんですか。
あの馴染めなくてゲームとかそういうの
かっこいいですね。
向いてないのかなみたいな、ぐさぐさ刺さるみたいな。
そうですか。キッド君ですね。
そうなんですよね。全然ダメで、それでもあのたまに友達ができたりまして、
はい、
あの楽しく遊べたりするのも、まあ、もちろんあるんですけど、なんかそういうところが結構つながるところがあったりするのちょっと面白かったりっていうのはやっぱりありますよね。
うん、そうね。僕もゲームマスターすごくたくさんしてきましたけど、うん、やっぱり共通するところはあると思いますね。うん、例えばキャラクター事前に作ってくる全部名前とか僕覚えて、当日はその場で名前で呼ぶんですけど、キャラクターの名前で呼ぶと、あ、僕のこのキャラクター演じるんだってこう認知をするんですね。とか相手がなんか面白いことで極力それをこう引き出して、あ、今のいいねとかゲームマスターみたいにいいわけなんですよ。こうポジティブフィードバックをして、ね、心理的安全性とか失敗してもいいんだ、何やってもいいんだみたいな雰囲気出すとかですね。うん、あとはシナリオとか本当は実は一本道なんだけど、その中で実は自由があるように見せかけるっていうのも GM テクニックなんですけどね。相手に選択の余地を与えて道が2つだけどっちに行くとか、どっちの作戦を取るとか言うと、大体みんなこう自分が自分の選択でこうなったような気がするんですよね。で実際に予定通りかもしれないんですけどね。その辺もやっぱりマスターの力かなっていうのはありますね。やっぱりゲームマスターが上手い人っていうのは話が上手いだけじゃなくて聞き上手な人が多いんですよね。 あと人を持ち上げるのがすごい上手い人が多いんですね、はいはい、そういう人を動かす力っていうのはやっぱりゲームともゲーム以外のエンジニアリングとも結構基本は同じなんじゃないかなって僕もよく思いますね。
結構その人によって、
はい、
その上がるポイント、その、
はい、
嬉しくなるポイントとか、
はい、
テンション上がるポイントって違うじゃないですか、
はいはい
はい、褒められれば上がる人もいれば、はい、
うん、
ちょっとこう張り合うと、なんかプライドがあるから、グッとくるような、うん、
は
い。なんで、結構 TRPG って知らない人でバッて集まってやった時に、はい、なんかその褒めればいいかっていうとそうでもないし、
う
ん、意外とちょっと難しい問題を出したりすると、ちょっとこう乗ってくるみたいな人みたいな、うん、なんかその辺を見極めるのがやっぱ大事だったりするんですかね。
そうですね。一般的にコンベンションで知らない人同士で囲むとやっぱ成功率ってのは下がるので、う
んです
ね、ある程度で我慢するしかないですよね。で結局ね、一番面白いのは気の合った友人とやる時なんですよ。
そうですよね、
うん、で僕も今までリプレイとか 何十回も書いたことあるし、本当に楽しかったセッションとかあるんですけど、やっぱりある程度仲のいい、
うんうん、
みんな気心の知るメンバーでやるのが一番楽しいんですよね、うん、
なんかその言い方が悪いかもしれないですけど、はい、ある種内輪ネタだったりとか、あとはその相手の背景を知っている
み
たいなところがあったりすると、やっぱりその乗っかって楽しめるというか、そういう部分ありますよね。
そうそうそう、でよく一緒に遊んでると大体その人が好きなものとか大体見えてくるので、
うんうん、
あの人こういうキャラでしたら反応するなとか思って、そういうなんか可愛い広いなことだすんでめちゃ食いついてくるんですよね。あの TRP つながりで親しくなると、多分あなたはこの作品好きだからどうとか言われると大抵もうドンピシャなんですよね。
よくご存知ない。そうそうそう。いやでもそれありそうですね。
そうそうそうそう。
結構ゲームとかアニメとかでも、
はい、
あのこの作品良かったよ、これ好きでしょ、うん、っていうと、
うん、
なんかその場でなんかポチるみたいなあったりとかありますよね。
そうね。僕もそれで勧められて面白かった本とかもあるし、このキャラクターはこの作品のこれがモデルなんですって言われて、
うんうん、
じゃあちょっと読んでみようかなと思ったら面白いじゃんみたいな。それで読んだ漫画とかその結構あるかもしれないですね。
なるほど。ちょっと今話に出てきたところで、
はい、
気になったキーワードがあって、リプレイっていう言葉があって、
はいはいはい
はい、これ何かっていうと、TRPG を実際にプレイした結果、まあ、数時間やった結果を、
はい、
まあ、なんか物語とか小説みたいな感じで、はいはい、読み物として起こしたものって感じですよね。
はい、
で、これをそのネットで公開するとか、
はい、
あとはその文庫本、
はいはいはい、
そのラノベみたいな感じで、ほにゃらら TRPG リプレイみたいな感じで、
はい、
意外と本屋さんに、あの電撃文庫みたいな感じ
で。そうですね、電撃とスニーカーと富士見ファンタジア。
並んでます
よね。はい、
っていうのって、僕も、あ、あるんだ、みたいなことを思ったりしたこともあるんですけど、
はい、
あなたに結構書かれて
ますか？もう何十 会社内から実は僕のホームページに載ってるのもあるし、途中からミクシーとハテナダイアリーに移動しましたけど、
ハテナダイアリーって、
はい、
そうそうサービス終わるんじゃない
ですか。あ、そうですね。移行したんです
よ。あ、なるほど。ブログ
に。だから昔の記事たっていくと多分昔の記事が出てくるかもしれないです。
ちなみに以前解説されてたホームページはジオシティとかじゃなかったん
ですか。ジオシティじゃないです。
あ、大丈夫ですか。
実はまだあるんですよ。
よかったよかった。
全部あるんですよ。
そのうちちょっと見たい。リプレイって、
はい、
その数時間やってたら、はい、細かい展開とか覚えてないと思うんですけど、
あ
れってどういう感じで書くんですか。録音とかするんですか。
僕学生の頃は録音から聞いて書き写してましたね。
はいはいはい。
で親とかに誰かいるのとか聞かれたりして。
あ、カセットテープにな
ぞってました
これは。
はいはいはい。
で普通にスピーカーで流して
ましたね。そういう時代もありました。
なるほど。
で社会人になってからも結構セッションレポたくさん書いたんだ。それは当日のメモと記憶だけから再構成とかも結構しましたね。あとね、リプレイってコツがあって、
うん、
録音したの全部書いてもしょうがないんですよね。
ですよね。
そう。そのセッションの面白いところを抽出して、そこをドーンと中央書くんですよね。うん、それはやっぱテクニックなんですよね。うん、
なんかその、場面転換というか、
はい、
例えばその、ダンジョンに行きますみたいな話があったときに、
はい、
なんかダンジョンに行く間までの話を永遠と書いてもあんま面白くないみたいな。
そうそうそうそう。
なんか、じゃあダンジョン着きましたみたいなところから始まったりして、
そうそうそうそう、
で、ちょっと敵が出てきたみたいなところの、うん、は始まりというか、
はいはいはい、
序章みたいなところから、なんかトラップとか、ちょっと強い敵とかを宝ウォッカーに使ってああだこうだとか、
はい、
なんか仲間割れとかみたいなところが結構面白くなってくるところなのかななんて思うんですけど、そのあたりありますよね。
そう、書き方も結構いろいろあって、本当にセリフをそのまま書く場合もあれば、
うん、
僕はなんとか、僕のキャラはこう言ったっていう、プレイヤーの声とキャラクターの声に書いてるのもあるし、はいはいはい、プレイヤーは全然出てこない。
レプレイ
ヤーの側ですね。より没入感が高いやつとかね。
お
とか小説風に書いちゃうとかですね。
そうなんですよね。その、キャラというか、その、プレイヤーによって、どうキャラを演じるかって変わってくるじゃないですか。
はいはい、
なんか見た目すごい、まあ、あんま見た目を書くことないのかもしれないです
けど。結構ありますよ。
あ、あります。なんか、2枚目っぽいイケメンキャラなんだけど、
はいはいはい、
コテコテの大阪弁で喋るキャラとして書すみたいなこともあると思うんです
よ。あります、めっちゃ。
で、すごいその、なんだろうな、3枚目で、はい、なんか、ギャグばっか言ってるとか、
はい、
なんかエロいことばっか言ってるとか、
はい、
めっちゃなんか寡黙なキャラを演じてるとか、
はい、
ああいうのってその、
はい、
実際に、プレイしてるときと、リプレイで変えたりとかってあるんですか？
ね、作品の方向性によるけど、キャラクターの個性を強めに出した方が基本的には、
うん、
読み手は面白いですね。
ですよね。
エンターテインメント的な感じは。うん、だ商業リプレイでも、ものすごくかっこいいのあるけど、経験者がいたら、きっとプレ実際のプレイこんなんじゃないだろうなとか、あるんだけど、そこはちょっとね、脳内変換して
る。頭なんですね。
そうそうそうそう。基本的にテーブルゲーマーって、
うん、
脳内変換とか脳内置換が、ね、得意なんですよね。
ああ、
うん。プレイヤーはヒゲのおじさんだけど、キャラクターは美少女で、ああ、ここの目の前にいるんだ、いるんだ、いると思えばいるんだっていうね。みんなそう、妄想できちゃうんですよね。
いやー、わかりますね。いや、めっちゃ楽しそうだな。そうです
ね。やってると楽しいんだけど、それを、はたから見てると何にもわからないんですよね。
まあそうですよね。
そうそうそう。これがやっぱり結局、一般向けをしないんだろうなっていうのは。
完全にその、文脈がある、うん、ありしの前提だったりするじゃないですか。
そうそうそう、そ
う、うん。さっきのその、仲のいい人とやった方が楽しいってい
う
のは、うん、まさにそれで。
そう、結局そうですよね。
いやー、そうか、そうですよね。リプレイとかって、
はい、
なんか商業化とかされたことない。さすがにないです。
あ、だから僕の知り合いで結構商業デビューしちゃった人結構いますね。
あ、やっぱ言うん
だ。業界行っちゃった人とか、イラストレーターになった人とか。
あ、そっか。
うん。
ありそうですね。
はいはいはい。
TRPG からイラスト描き始めた人多そうだな、うん、
自分のゲーム、最初同人だったんだけど、
うんうん、
なんかいつの間にか商業になっちゃって、わ、頑張ってんな、あの人とか、
ね。
だからもっと業界の人とかと遊んだこともあります、
ね。ああ、本当ですか。
何回か、はい。サイン持ちたりとかも結構ありますね。
角、うん、川の人みたいな。
ああ、ありますね、あります。
ああ、いいな、そうだな。なんかそういう、その、クリエイターというか、
はい、
アーティスト的な方面って、なんか、
はいはい、
自分もちょっと TRPG シナリオ作ろうみたいな、
うん、
なかったんですか？
ああ、シナリオとかはよく作りました、
ね。ああ、本当ですか？
僕のサイトにも、なんていうんだろう、プレイアクトページって言って、
お
なんかかっこいい序文とかこういうことをするっていうのが何回か載っていたりとかしますし、人の作ったシナリオをプレイすることもあるし、ちょっと、こうなんだろうな、魔改造という言葉が悪いんだけど、
うんうん、
雰囲気を出すために自分なりにちょこちょこちょこっと描写を追加したり強化したり、
はいはいはいはい、
この敵キャラクターもっとかっこいいからこういうやつにしようとか そういうのをやって、強化して遊ぶとかもよくやりましたね。
じゃあなんかその、フレーバー的なテキストを書いたりとか。
そう増やしたりとか
です
とか。
ああ、面白そうだな、
基本僕映画好きなんで、やっぱドラマチックな方が好きなんですね。
あ、なるほど。
やっぱり映画的な演出は自分では結構する方なんですよ。
なんかその、なんて言うんだろうな、ドライな感じでパッパって進んでいくよりも、なんか、ちょっと引きとか間があったりとかして、みたいな感じが。
僕は好きですね。いろいろなんですよ。サイコロが振るのが好きだっていう人もいるし、
あ、はい、
なんかボードゲームみたいにいろんな人があって、穴があって面白いっていう人もいるし。は
い
はいはい、い
やー、なるほど。
うん、
TRPG って一言言ってもやっぱ深いですね。結構
めちゃくちゃ深いですよ。
なんかそういう意味で言うと、その、オンラインでやろうと思えばできる、
はい。あ、オンラインでも何回かやりました
ね。あ、本当ですか。ボイスチャット、
今よりまだ歴史が古いのでテキストチャットでした
から、はいはいはいはい、
だったから IRC とかだったかな、
はいはいはいはい、
うん、でオンラインだともうプレイヤー人数少ない方がよくて、もう2人とかでもいいんですよね、
うん、
2人とか3人で、
うん、
その分こう設定の濃いキャラクターにして、
うん、
戦闘とか弱めにしたりとか、
いやー、やっぱそうですよね、うん、
でそういうのリプレイにするのも結構楽しいんですよね、
うん、
僕も何回も今まで作りましたけど、
テキストチャットでやってるとやっぱりリプレイ起こしやすそう
って、そうそうそうそう、そのまま貼ればなるし、また自分のキャラクターの描写とかあらかじめ小説っぽく用意しておいて貼り付けていくと余計にうまくいきますね。
没入感というか、
そう、
ね、
没入感めっちゃありますね。まあ時間かかるんですけどね。
いやー、でもいいな、うん、いいなー。へー、最近その時間がなくてゲーム自体やれてないってことなんです
けど、はい、
なんかリプレイを読んだりとか、はい、シナリオを読むとか、ルールブック買うとかされてない？
最近してないですね。今まで散々したから、まあ、もういいかなって感じがあって。
では、最初にちょっとエンジニアとしてリブートみたいな話もありましたけど、はい、まあ、勉強を基本的にはやってるって感じ
ですね。
なるほど、うん。
前から思ってて、やっぱり僕、仕事と趣味結構両立してるつもりだったんだけど、
うん、
結婚したら3つは無理じゃないかなって
思
っていて、やっぱり大体そうなったんですよ。
わかる。
で、ブログの題材も、あ、エンジニアリングだったら仕事ちょっと関係してるし、ちょうどいいんじゃないかなと。
そうなんですよね。結婚すると勉強会とか行きづらいみたいな。うん、
ありますよね。
結構その。
飲み会に行きづらいとかね。
お子さんがやっぱりいたりすると、
はい、
その、登壇、ギリギリ登壇できても、はい、そのなんか夜10時までには帰らなきゃいけないから、懇親会は行けない。
ああ。
あったりとか
して。そうですね。
いますよね。
僕も頻繁にはちょっと行けないですね。そう、嫁オースが降りに行くからって。
難しいですよね。
はい、
あの、徳を積んでおかない
と。徳を積んで
おかないね。わかりますわ、あれ。ちょっとその、軽めな感じで言うと、
はい、
まあちょっと、TRPG とはちょっと経路違っちゃいますけど、ボードゲームとかは
やらないんですか？そうね、ボードゲーム時々聞きますね。僕あんまりやらないんで、多分やれば結構すん
なりできるんじゃないかな。そう、ハマりそうだなと思って、はい、あの、昔ゲームやられたっていうのは。
そうですね。うん。昔はね、マジック・ザ・ギャザリングって超流行りましたね、90年代。
ええ、ね、わかりますね。
うん、あれ沼だったんで、僕は足を踏み入れなかったんですけどね。
そうですよね。僕が子供の頃はもう結構、その、IP 化されたというか、
はい、
ポケモンカードとか、遊戯王とかがやっぱあったんで、
はいはいはい、
マジック・ゼ・ガザリングとこまで行けなかったんですけど、カードゲームはやっぱ流行りますよね。
そう、90年代ですね、テーブルトーク冬の時代っていうのがありまして、
そうなんですね。
そう、テーブルトーク出してる有名なホビージャパンっていう会社があるんです。そこがマジックを売って、そっちの方が儲かってるんです、
ね。なるほど。
どんどんそっちに行っちゃって、テーブルトークを扱う雑誌とかもなんかね、
はい、
MTG 特集とかしちゃっちゃって、このままテールブックが掘るんじゃないかとかみんな心配したんですよ。なんだけどインターネットが入り出したんで、ノースはならなくて、禁止したかどうか分かんないけど、細々と続くみたいな感じなんですね。
なんかその、ゲーム自体の面白さってやっぱ特有のものがあった
り、はい、そう
じゃないですか。そういう意味でなんかあんまり、なんていうんですかね、廃れないというか、
うん、
その、多様化したからこそ立ち位置があるみたいな、
はい、
ありますよね。
そうね。面々と略々面々となんかこう、
うんうんうんうん、
続くけど、爆発的には増えないっていう状態が多分ずっと続いてますね、きっと。
なんかその、やりたいですね。勉強会と名をつけて、
うん、はい、
あの、TRPG ガッツリやるとあれかもしれないんで、うん、まずはボードゲームとかやりつつ、
いいですね、
ちょっと1時間ぐらいで回るようなやつを、
はい、
あの、ファシリテートやりますみたいな、
はい、いいですね、
感じで、ちょっとやるっていうの
が。ああ、楽しそうだな。行きたいな。
ちょっと、やります、またこれね、こういうことをポッドキャストで言うとね、現地取られるみたいな感じになるんであれですけど、ちょっと考えます。はい。ということで、結構いい感じな感じなんですけど、
はい。
なんか、ざっくり、そうですね、まず TRPG、まあメインの話題だったんですけど、はい、これちょっと言ってないんだけど、言わせてくれみたいなことあれば。
そうですね。世の中の作品で、ね、テーブルトークが実は出てくるものシリーズをバーッと挙げたんだけど、まあ、雑学だけど。
なるほど、なるほど。そうですね。ロード
ド・オブ・
そうね、ロード・オブ・ザ・リングは、あれは指輪の辺りっていう原作があって、うん、あれはもうテーブルトークの世界とバイブル扱いのすごい有名な話なんですね。はいはいはい、あの映画はすごく出来が良くて、うん、テーブルトークファンも絶賛みんなしてる、みんな感動して、うん、これだって。
あと、フェイトとか、はい、まあ、さっき名前出したクトゥルフとかはなんとなくイメージつくんですけど、はい、
そうですね。
ET っていうのが最初に言って
る、はい、はい、あの有名な ET ですね。はい、冒頭で主人公たちがボードゲームっぽいものをやってるんです。あれ実はダンジョンズ・アンド・ドラゴンズだっていう話、うん、結構これ割と有名な話なんですよね。うん、
あ、でもそういう意味で言うと、うん、ルーカスはやってそうです。
そうそうそう。
なんか、スター・ウォーズとかも、ある種そういう。う
ん、ねえ、だってスター・ウォーズなんてね、男の子の妄想から生まれてるんですよね。
そうそうそうそう。まさに。インディ・ジョーンズとかもある種そうですよね。
そうそうそうそう。
その、遺跡が出てくる感とか、冒険感とか、はい、
そうね、
あのあたりはまさに、うん、そういう系統を感じ
る。インディ・ジョーンズ RPG 確か、英語だとあったような
気がする。ああ、本当ですか。へぇー。なるほどなぁ。そっかそっか。まあ、異世界転生系とかもまさにそうですもん
ね。そうですね。
へぇー。
小説家になろうで有名な異世界転生って、基本的にあの異世界のイメージって、うん、テーブルトークとか、RPG とかの辺がこう、お約束になってますよね、
うん
うん、もうね。
まあ、そじゃあさっきちょっと話に出た、ラノベ、角川スニーカー文とか、
はい、
ファフジミファンタジアとかで言うと、はい、まあ、そのロードストー戦記とか、
はい、
あとは、風の大陸、
風の大陸
とか、
片桐川聖さんですね、
はい、
あの人サークルの先輩なんだよ実は。
あと、あ、忘れちゃったな、そのロードスとかあの辺でめっちゃ有名な、はい、なんとかクエストだったかな、
フォーチュンクエスト、
そうフォーチュンクエスト、 あ、はいはいはい、あの辺はまさにその
あ
たり、
あ、そうですね、フォーチュンクエストはもろにテーブル独風の世界
ですよね、っていうのはあるなと思って、うん、だからそこからやっぱスレイヤーズとか後編とかっていうところに行って、
はい、
で最近のナロー系とか、
はい、
あとあのデートアライブとか、
はいはいはいはい、
あと、まあ、その現代風な舞台にすると、彼かな、彼氏彼女の事情、
はいはいはい、あ、それは僕知らなかったな、あ、そうなんだ、
あれそれラノベじゃないかな、僕今違う作品を見たかもしれない、あと冴えない彼女の、
あ、冴えかのね、
とか冴えかのか、はい、とか、あとこの間ちょっと話しましたけど俺がいるとか、
あ、俺がいるね、
あのあたりも結構ファンタジーじゃないですけど、
うん、
なんかその舞台として現代を持ちつつも、
はい、
物語としてっていうところで、うん、没入感とかロールプレイ的なところを考えると、
う
ん、なんかあるあるってところはあったりしますよね。うん、そうですね。
普段、まあ、僕の目も印象しますけど、テーブルとかやってるとですね、こう、なんか、ラノベとか漫画とかアニメとか見ると、
うんうん、
だから物語の構造を考えちゃうんですけども、瞬時にも。あ、今のキャラは主人公キャラだなとか、こいつは主人公2番目だなとか3番目だなとか、あの女の子は今回限りのゲストのキャラだなとか、多分毎回これからも出るなとか、ね、なんか頭の中になんかこう、人物構成図ができちゃったりして、もう自動的にやっちゃうんですよね。
つい IT エンジニアの文脈に話を持ってたんですけど、
はい、
最近ちょっとあのシステム思考みたいなことをちょっと学んでいて、
はい、あ、システム思考、
なんか今その話を聞いていて、
はい、
こういう構造なんだなとか、
うん、
その構造で物事を見るっていうのは、
はい、
なんかそういう文脈を今すごく感じました、うん、なるほど、
TRPG ゲーマーの病みたいなもんですね。
いやでも大事ですよね、
うん、
あのこの人に根回ししときゃいいなみたいな現代社会でも役立つ、
うん、
ありそうですね。なるほど。 TRPG 的にはそんな感じで、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
なんか全体的にこれ言わなきゃいけなかった、
これ言わなきゃいけなかった、
ちょっと言わせてくれみたいな、
言わせてくれ、
うん、
全然。あ、そういえばアウズライフもさ、最初の頃はなんか、
お、はい、
ツイッターアイコンとの由来の話とかを確か皆さんされていたかな。
あ、
ジャレミーさんとか。
そうですね。あの、そう、ジャレミーさんの時は、そう、ゲームのキャラなのかなって
思った
んです
よね。はいはいはい、はい。
っていうところで言うと、宮下さんあれですよね。
はい。
あの、
緑色のドラゴンみたいな絵です。う
ん、由来なんかあるんですか？
実はあります。
はい。
僕が主に活動していたテーブルトーク RPG のあるシステム、ですね、サイバーパンクものなんですけど、
はいはい、
東京ノバっていうシリーズがあって、結構そのサイトでは会話で有名だったんです。
はいはい。
でその中で僕の作ったシナリオがいくつかありまして、うん、その中の一個にですね、舞台サイバーパンクなんだけど、すごくファンタジーっぽいシナリオがあって、歴史上に隣接の名を残す英雄たちが探し求めたという夜の聖杯を探そうっていう、
はあ、
聖杯戦争じゃないんだけど、
はあ、
聖杯探索する
話が、はあ、フェイトっぽい、
フェイト、うん、戦えないんですよねっていうファンタジーっぽい話がありまして、はあ、はあ、でそれにですね、ヒロイン役の女の子が出てくるんですよ、うん、錬金術師の女の子は、
うん、
でその女の子の連れている使い魔のドラゴンの絵なんですよ、
うん、なるほど。
お、 当時の友人に書いてもらったのをそのまま使ってます。
当時も岩島っていう名前で書いて
た。当時も岩島でした。ずっと岩島です。
なるほど。
もう20年間ぐらい岩島です。
わかります。僕も20年ぐらい掘れてて。勉強会に行って、
はい、
あの、名前なんて読むんですかとか、
はい、
なんでこの名前なんですかって言われると、あの、反応に困るんで。
フォルテはフォルテとしか言えませんよね。
一応あの、由来はあって、うん、
はい、
昔のゲームキャラが撮ってる、
あ
れなんですけど、ロックマンっていう、
はいはいはいはい、
ライバルキャラクターのフォルテっていう。
あ、ロックマン？あ、よく聞いた。
あのロックマンのキャラって全部音楽が歌われたんだって、ロックンロールから来てて、ロックマンとか、はいはい、ロールちゃんとか、で、フォルテはあの、メゾフォルテとか、フォルテッシュの、はい、その音楽用のフォルテ。
メゾフォルテのフォルテか。
そうなんです、そうなんです。あの、強いっていうの、
はい、ま
あ、ライバルキャラなんで、はい、多分そういう、あれなんだと思うんです、はい、があったりして、で、ずっとフォルテっていうのを名乗っている。
今、ガンダムの人の新たなルーツを知りました。
アイコンガンダムなのに、名前はロックマン。
はい、ロックマンっていう。
実は僕、ロックマンと同い年で、
はい、
ロックマン一作目が出たのが、
はい、
あの、僕が生まれた年と同じ。
おぉ、なるほど。
そういうのもあったりして。まあ、名前つけてから気づいたんですけど、
はい、
とか。いいっすね、いいっすね。じゃあ、もしインターネットの大海原をさまよえば、
はい、
サイトでこのキャラを使った女の子が実は見えたりする
かも。ああ、僕のホームページたどれば、
あ、なるほど、
昔のシナリオの導入ページとかあります
ね。なるほど。じゃあ、本人の許可があればリンクを貼るということ、
はい、ああ、まあ別になん
か。面白いですね。なんか人に歴史ありじゃん。
あ、そうですね。
アイコンに歴史あり。
まあ、実は歴史は結構あります、いろいろ。
そのうちなんか、あれですね、はい、どんどん外に出て名前が触れるようになれば、はい、あ、TRPG やってませんでしたみたいな。なんかどっかでありそうですよね。まだないですか？勉強会とかで。
あ、まだない
な。あ、ないですね。
まだ。あ、エンジニアではないな。ですね、あ、他にあるのでも、ですね、一時期ピクシブで活動していてですね。その時ですね、昔スクエニがやっていたパーティーキャッスルっていう 3D キャラのモデルを作る遊びがあったんですよ。すごい面白くて、僕結構テーブルとかのキャラとかを作ったりして、絵描いたり遊んでたんですけど、うんうん、そこの知り合いの方に、あ、あの岩島さんですかみたいな、って言われたことありますね。面白がってるみたいな。
すごい。
今から10年前ぐらいにプレイ読みましたと
か。へ、みたいな。すごい、なんか、うん、感動とか嬉しさとか恥ずかしさとか、
うん、そうそうそう、
なんかあーってなって
る。そう、あ、そう、そうですよ。嬉しいけど恥ずかしくて、どうしようみたいな。
面白いな、
俺の黒歴史が、みた
いな。いやー、でもなんか、どっかでまた、エンジニアリブートが落ち着いたら、
はい、
TRPG リブートをちょっと、
あ、そうですね。
ぜひしていただきたいです、
ね。うん、ゲームマスター結構僕経験あるんで、もう腕には覚えありますけど、だいぶリブっちゃったけどね。
なんかそういう、その、まあ、無理にモダンにする必要はないんですけど、
はい、
今時っぽい感じで、ちょっとなんか、IT を使う必要もないんですけど、
はい、
助けを借りつつとか、
うん、
なんか、さっき言ったように、ちょっと短めの、
はい、
サクッと終わりつつ、美味しいところは触れる感じとか、
はい、
あとはなんか VR とか AR とか、インターネットとか、
うん、
なんかその辺をちょっと感じを取り入れたのなんかできたら、
そうですね。
面白そう
ですね。
なるほど。じゃあ、そんな感じですかね。
はい、そんな感じで
お願いします。はい、じゃあ、まずこのポッドキャストの告知からしていきますね。
はい、
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ちょっとハードル高いなとか、まあ、なんか全然話せることないなって人でも大丈夫です。今回みたいな、趣味全開の話、
はい、
大歓迎なので、ぜひぜひ、ご気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ、3ヶ月から半年ぐらい、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見を募集しております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。なお、配信ページの下の方に、実はお便りというボタンがあってですね、そこからあの、Google ホームでお便りをくれたりするんで、なんか、普通オタがもし余ってきたら、普通オタ読む会とかもやりたいんで、よかったら送ってみてください。多分知らない人が多いと
思う。あ、今押しました。
はい。
お便りがある。
あとは、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを運営しておりまして、ディスコードというボイスチャットとかテキストチャットができる環境で、 まあ、ポッドキャスト好きが集まって、こんなポッドキャストがあるんだよっていう感じで、紹介したりとか、ポッドキャストの公開収録をやったりとか、あとはポッドキャストの公開聴取会、配信されたポッドキャストをみんなで同じ時間に聞いて、チャットでワイワイ感想を言い合う会みたいなのをやってますので、配信ページにリンクあると思いますので、興味があったらぜひぜひ参加してみてください。あと、この回を技術書店の前に配信するので、ぜひ技術書店6で、私、始める技術、続ける技術という、技術書を出しますので、ぜひ、絵の18、オカロボさんで販布しますので、よろしくお願いします。
パチパチパチパチ。
ありがとうございます。というわけで、番組と私からの告知は以上なんですが、
はい、
何か岩島さんから告知があれば。
はい。自分自身についてですね、まあ、大したことはしてないんですが、ツイッターとブログをやってるので、お気軽に、ついてみてください。
はい。
ちなみに僕のブログが、R のつく財団入り口っていう不思議な名前なんですけど、これはですね、僕が昔やっていたテーブルトークのホームページが、RY 財団っていう名前なんですよ。という、どうでもいい補足をしておきます。
ロケットランとかかと、
ちょっと。ああ、そうですね。あれ、まあ、どうでもいいネタがまたありまして、
はい、
僕の黒歴史が。
なるほど。はい。すいません。
あとは。いえいえです。あとはそうですね、まあ、時々イベントとかにも行ってるので、まあ、どっかで遭遇したら、お気軽にお声をおかけください。あとは、技術拠点で言うと、やっぱり、始める技術、する技術が、一番もう、推しですね。
はい。
いただきたいですね。
はい。
はい。あとは、親方さんの勉強会っていう本に、僕も、まあ、アンケートですが、ちょっと実は寄稿しています。
うん。
あとはですね、界隈で有名なカロテンさんという面白い人がいまして、以前、デザインパターンなのにエモいという、すごく面白い本を出してるんですが、うん、その人が今度、三月期っていうのかな、人月の神話とかをモデルにした、プロマネの関係の本を今度出します。で、これに取材協力という形で実は僕協力をしてまして、
なるほど。
はい。
楽し
い。プロマネの話とか、過去に遭遇したやばいプロジェクトの話とかしました。
うん、
まあ、半分は飲みに行っただけなんですけどね。なんで、カロテンさんすごく面白い人なんで、
うん、
今回もすごくエモめな本に、なってると思いますので、皆さんどうぞお買い上げください。はい。
って感じですかね。はい。
あとは、あれですね、ザセスルウェイの紹介ありますね。
あれも寄稿とか
さ。寄稿はしてないんですが、ちょっと僕のブログに感想が載っちゃったりするかもな
ぁ。なるほど。
とちょっと言っておきます。
ザセスルウェイの招待もじゃあ、ぜひぜひ。
はい。
親方さんは多分、はい、1かな今回。ちょっと違ったらあれなんですけど、
はい、
ところにいて、ちょっと他の人のブース番号わかんないんで、
はい、
ぜひぜひ、ギリ書店のサークルリストを見ていただいて、番号を確認していただければいいかなって思います。一応リンクには技術書店のサークルのリンクは貼っておきます。はい。はい、じゃあ、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話なんですけど、
はい、
2回目
ですか？そうですね。滋賀大会場について2回目ですね。
はい、どうでした？
あの全く緊張せずに楽しく過ごせました。特に楽しいがテーマなんで、
うん、
余計楽しくなるので緊張せずに話せると思いますね。あと今回オフラインで2人対面なのをお願いしたんですが、うん、やっぱり対面の方がやりやすいなーってちょっとありますね。今まで青空フィルム聞いてて、やっぱオンライン収録なのかな、ちょっとお互いが話をする、うん、待ってる瞬間ってちょっとあって、あ、ちょっとこれ待ってるのかなみたいな。
なるほど。
しょうがないですよね。うん。
完全に私の編集ミス。
いやいや、そうなん
ですけど。はい。
うん、やっぱり顔をつき合わせてやった方が、
うん、
少し心配な人はやりやすいのかなとちょっと思いました。
そうですね、その楽しいことを話すっていう部分と、あとこの青空 FM ってそのポッドキャストに出るっていうところのハードルを下げたいっていうのも実は目標の一つとしてやっていて、オンラインをメインにやってるのも実はそれなんですよ
ね。なるほどなるほど。
例えば家庭の事情、
はい、
まあ、ご結婚とか子供がいるとか、うん、あとはちょっと東京とかこの辺から離れて住んでると、
うん、
まあ、出てくるのしんどいよねとかってのもあったりすると、うん、オンラインでサクッとやってみたいなのもあったりとか、
はい、
あとはそのマイクとかなくても iPhone の、 付属のイヤホンマイクとかでもいいですよとかって言ったりするのも、そういった部分があったりするんで、はいはい、なるべくこうハードルを下げて楽しく話してもらうっていうのを結構やってるんで、
いいですね。
まあ、今回それはそれでオフライン環境で、
はい、
ハードル下げて収録できたっていうのもすごい良かった、はい。楽しく収録できた。
錬金術ラボを初めて拝見しました。
錬金術ラボをリンク貼っとくんで。
これが錬金術ラボみたいな。
もうなんかね、無意味にピカピカ光る、なんか、メーターがついてるような、
はい、
機械が壁に並んでるみたいな、
ね。はい、そうですよ。オカリンのラボが負けないぐらいのね、やばさですよ、もう。
はい、はい、そんな感じです。はい。じゃあ、楽しいってことが、 出てきたんで、
はい、
私としてはもう9大点ということで、本当にどうもありがとうございます。
とんでもないです、はい。ありがとうございました、今回は。
じゃあ、第24回目ですね。第24回目は、ゲストに岩島さんをお呼びしてお送りしました。
はい、
岩島さん、どうもありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。